おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
石戸悟さん、講談社で見えない線を歩く、まあノンフィクションライターの方が書いた10年後の福島、今とあの当時を重ねながら、福島にまつわるメディアの対応、報道ってのはどうだったのか考えてみようという、そういう作品でありまして、ある意味で非常にいい本だというふうに思います。私もいろんなことをこれ読みながら考えましたし、はい、石戸さんの切り捨てておしまいという、そんなノンフィクションではないんでありますね、うん、で一番最後に紹介されるのがアルファベットの T という人物で、福島の方で福島に幸せに生活するつもりで、ところがそこに2011年のあの地震と放射能汚染が重なりまして、奥さんと娘さんを東北に住めないという奥さんの主張を飲んで東京へ、東京も危ないということで、さらに大阪へ引っ越しをさせる。そうするともうあっという間に3年4年が経っているという、懸命に説得を続けるんですけども、時折福島に巻き起こる放射能汚染のニュースですね。例えば漫画のおいしんぼの中で鼻血を流す放射線被害を訴える村人のこととか、それから2015年に奥さんも一緒に暮らさないとまずいなと思った矢先に、松本春野さんと松本武さんによる福島から来た子、福島から避難してきた子が、名前ではなくて福島から来た子という、そのことでその避難先の土地に馴染めないという絵本、これもちろん松本さんはあってはならないということが言いたかったんでしょうが、
はい、
でも奥さんにとってはズバリ我が子が福島から来た子なんですよね、
うん、
これが2015年ですよ、
ね、子供たちがいじめられたっていう話は聞きましたからね、そんなことあるのかなと思いましたけど、実際あったんでしょうね。
これもちろん松本さんも決して福島から来た子ということで差別を助長する意味でお作りになった絵本じゃないんですけども、
はい、
そう取ってしまう人がいるんですよね。
そう、
あの前に外国の血が入った小学生の子がいて、
はい、
誰かが呪われた子って言ったっていうんで、そこのいじめ事件がものすごい大きい社会問題になるんだけど、かなよくよく調べたらその子の髪の毛がハリーポッターにちょっと似てたのよ。
髪型がってことですか。
色が、つまりそのハリーポッターの噂が、
ハリーポッターですね。
あ、
ハリーポッター、
ポッターか、
はい、
か、それが最初映画の中で呪われた子って言われるのよ。
あ、そうでしたっけ。
つまりね、子供ってそんな風にして言葉を持ってくるから、呪われた子なんてさ、すごい差別用語じゃん。でも調べたら流行り言葉なのよ。
分かってないで言ってんだ。
そうそうそうそう。つまりその福島から来た子って言えば、それが大人の耳には差別用語に響くという、本当にやっぱりもうこう言葉遣いの難しさでありますよね、
はいはい。
それで奥さんがまたまだ放射線が怖いということを言い出すという。でこの T さんってのはまたすごいですね。奥さんを説得し続けるんです。そしてもうメディア頼らない。この人もどうやったかっていうと、福島の農家の人と親しくなって、どのくらい農家の人が福島の地で頑張って安全な農作物を作るために努力してるかっていうことを勉強する。それでそのことを奥さんに伝えるんです。メディアばっかりにすがりつく奥さんに業を煮やしてね、ホットスポット危険、これずーっと言われておりましたね。でもそのホットスポットって排水口の一部とかそういうところでありまして、安全なんだと、普通の畑は。それぐらいお役所さんたちもチェックしてるんだと、
はい。
そしてなんといいことですよね。2018年、あの震災から7年、お子さんあなた7つですよ。もう父親と離れて暮らすのはやっぱり子供のために不幸だということで、夫婦はついに2人で双葉町へ行き、お正月、その年のお正月、福島県産の食材でお雑煮を作って食べた、
はい。
これもちろん T さんが努力なさったんでしょうね、
はい。
簡単に短絡的に放射線で汚れているというその一言がどれほど人の人生を傷つけるか、
はい、
国の放射線量計測がずさんだったということもあるんですけども、そのスポットっていうのを平気で使う、そのことで信じ切った人からなかなか抜けなかったという、
はい、
やっぱり簡単に言えないのね。危ないからみんな逃げろと言えないのね。ケアセンターとか老人関係の福祉の仕事をなさってる方が避難しなかった方が老人たち元気だったんじゃないかっておっしゃる方がたくさんいらしたよね。
避難した先でストレスを感じてっていう方が多かったですからね。
それはやっぱいつもと見える風景とは違うところに引っ張り出されるわけで、
はい、
T さんは福島論争の中で翻弄されていきます。この続きまた明日のマナー上の上で。